ラフランスです。
ルークです。
はい、恋一本の映画恋一始まりました。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回ルークさんに来てもらっております。はい、ルークさんに来てもらってるということは、今回ご紹介するのは007と、はい、いうことですね。うん、あれですね、ちょっとご無沙汰ですね、うん。最近ご無沙汰ですねから始まる感じですね。
そうですね。
そうですね。ルーク校長は2ヶ月に1回来るっていう感じですよ、今。はい。ということになっておりますんで、今回はルークさんと2人でダブルの会やっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。今回ご紹介する007はですね、16作目ですね、007消されたライセンスについてお話ししていきたいと思います。ネタバレありの番組ですので、気になる方は映画を見てからご覧くださいということでございますね。はい、恋一本の映画恋一についてでございます。恋一配信について当番組は YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中でございます。ぜひチャンネル登録をお願いしますと。いうことですね。ところで、ルークさん。
はいはい。
このルークさんが今回ダブルって思ってますから、うん。はい。これ必ず聞かなきゃいけないんですけども。
うん。
最近。
はい。
ボンドついておりますでしょうか。
ああ。この前ね。
はい。はい。
久しぶりにお寿司屋さん行ったんですよ。
お
で、まあ、回転しない普通の寿司屋だったんだけど。
うんうんうん。
結構、お客さん結構行ってカウンターびっしりで、一番端の方に僕座ってたんですけど。
はい。はい、
大将と、まあ、その、板前っていうかね、中にいるのが大将と、
うん。
あと、修行中の若い人、
はいはい。
まあ、すごい忙しそうに、
うん。
すごい手さばきでね、働いてたんですけど、
うん。
まあ、その若い人が多分、名前が多分、道夫っていう名前だったのか、
うん。
結構大将にね、もう、道夫道夫みたいな、なん、力飛ばされてるわけですよ。
はいはいはい。
で、まあ、しばらく食べてたんだけど、
うん。
なんか、しばらくした隣のお客さんが頼んだ握りが多分なかなかね、
うん。
出てこなかったみたいで、
うん。
そのお客さんが大将にまだなんて聞いてて、
うん、うん。
大将が、
うん。
その若手にね、
うん。
おい、みちお、トロ出てっかってね。
うん。
みちお出る、トロっていうね。で、
はい。はい。
うん、で、道を出るトロの話でございましたっていう。
で、道を出るトロ、で、一を出るトロ、ベニチを出るトロと。
そう。
なるほど。
だから、
素晴らしい
ね、これ、ここでもボンド来るかと思ってね。
あー、なるほど。
思ったっていう、ね、お話でございましたっていうね。
なんか、話し方さんみたいな締め方になってましたね。素晴らしい。
いや
もう、ね、いやでも、あれですね、カウンターにまずびっしり人が入ってるお寿司屋さんで、
うん、
ね、そのお寿司屋さんの、そのカウンターの前で、うん、その、寿司の、その店長と、でっちの人が激飛ばし合いしてて、
うんうんうん、
で、なおかつ、寿司が出てくるのが遅いんでしょ、
う
ん、
そう。
絶対行きたくない、その寿司屋に。
ねえ、突っ込むね。大阪の血がもう、黙ってないんだろうね、きっとね。
いやいやいやいや、いやいや、す、嫌な寿司屋だなって思いながら今聞
い
て
る。いやもうほんとね、とにかく人生至るところにボンドありっていうね。
そう、素晴らしいですね。
うん、びっくりしました。
なるほど。その時に撮った写真があれなんですよ。なんかすっごいもう喧嘩、なんか殴りかかってきそうな寿司屋の店長の写真。
あれは別のやつ。
はい、ということでございます。はい。あの時ですね。
うん、
W7 消されたライセンスでございますね。1989年の133分ということで、まあ、これ長い133分でございます。
ねえ、長いですね、
はい。長いですよね。うん、はい。あらすじです。友人フェリックス・ライターの結婚式に出席するため、フロリダを訪れたジェームズ・ボンドは、沿岸警備隊の連絡を受け、麻薬王サンチェスを逮捕するが、彼は仲間の助けもあり、難なく逃亡に成功する。サンチェスはフェリックスに重傷を負わせる復讐をすると。友のために立ち上がるボンドであったが、彼は M から事件に手を出すなと命令されてしまう。そしてボンドは殺しの許可証を奪われ、一人で戦いを挑むことを決意すると、
うん、
いうことになっておりますね。
素晴らしい。
ね、これ、あれですよね。な、もう、あらすじ読んだだけでも、いつものボンド映画じゃないっていうのがわかる。
そうですよね。
M から事件に手を出すなと命令されると言われそうですよ。 スタッフですね。スタッフは監督、ジョン・グレンでございます。ジョン・グレンもこれで5作目じゃないかな。ジョン・グレン。
やってますね。
やってますよね。うん、はい。で、脚本がマイケル・ジー・ウィルソンとリチャード・メイボームですね。で、原作はもちろんイアン・フレーミングでございます。で、制作はマイケル・ジー・ウィルソンとアルバート・アルブロッコリーで、これ、アルバート・アルブロッコリーは多分これが最後じゃないですか。確かね。
おー。
うん、最後だと思います。もうこっからバーバラ・ブロッコリーのクレジットが出始めてますからね。
そうか。
うん、そうそうそうそう。で、音楽がマイケル・ケイメンで、主題歌がグラディス・ナイトの消されたライセンス、うん、ライセンス・トゥ・キルですね、はい
うん。
になっております。プロダクションノートでございますね。リビング・デイ・ライツの公開直後、続編の制作について話し合いを始め、現実的なスタイルを維持しつつ、ボンドのダークな一面を描かれるということになったということですね。で、もともと本作の悪役は東南アジアの麻薬王という設定だったそうなんですけども、これが中国で撮影する予定だったみたいですね。予定だったみたいなんですけども、まあ、当時天安門事件がちょうど発生した時期で。で、まあ、撮影が困難になったため、舞台が中南米に変更されたっていうことだそうですね。これなんかね、他のところで調べると、ちょうどラストエンペラーが公開された時期らしいですね。この通して。で、それもあって、なんか中国で撮影するのそんなに目新しくないからって書いてるところもあったんですけど、
うんうんうん、
まあ、いろんな諸説があって中国で撮るのを諦めて、中南米に変更されたってことですね。
なるほどね。
うん、だからあれなんですよね。途中で香港の麻薬捜査官とか出てきたりするとかっていうのは、なんか、なんで中南米に香港やねんってのは、この辺は中国で撮る予定だった名残が残ってるみたいなことを言ってました
ね。ジョージ・タケイね。
ジョージ・タケイじゃねえよ。ケイリー・ヒロユキ・ナザマじゃん。
いや、ラフナーさん好きかな。
いや、ウィスガルスルーじゃないんだよ。だったら俺はもっと喜んでるわ。そうじゃなくて。ジョン・バリーですね。ジョン・バリー、音楽のジョン・バリーは当初は音楽を撮影する、担当する予定だったんですけども、88年に食道破裂を患い、食道破裂を患いって、喉の手術をしたため、この時点で参加できなかったと。
なんか爆弾かなんか飲み込んだんですかね。
リアルボンド、リアルボンドでもないな。そうですね。で、そのためサウンドトラックのスコアは当時リーサルウェポンやダイハードなど多くのアクション映画の作曲を手掛けていたことで知られていたマイケル・ケイメンが作曲と指揮を担当したそうですね。これほんま、見てもらったらわかるんですけど、ちょいちょいリーサルウェポンみたいな音になりました。ボロロロンってギターの音とかになる、うん、リーサルウェポンってなっちゃいますけど、ね、はい。で、グラディス・ナイトが歌う主題歌は、ダブルセブン・ゴールドフィンガーのホーンラインですよね。ターン、ターンってとこですよね、
うん。
を元にしており、同名の映画へのオマージュとみなされているが、原作者への使用料の支払いが必要であったって書いてます。これ、へえーとかって思ったんですけど。で、本作は2022年の時点で、これ2020年の記事ですね。時点で公式に制作されたボンド映画25作品の中で、興行収入が最も低い作品となっているということで、まあ一番ヒットしなかった作品だったというふうに、の記憶としてあるということですね。ではですね、ボンド定番設定の007消されたライセンス編の方をお送りしたいと思います。まず1個目ですね、頑張れるシークエンスでございますね、うん、はい、もう16回目ですよこれ、頑張れるシークエンスもね、
16回、はー、
ね、はい、これいかがですか、
撮るねこれ、
うん、あ、何回も撮ってんのかなはい、じゃあ、うん、ぜひこれはルークさんの解説を、
そうですね、はい、これもね、まあちょっと心に来たよねこれもね、
あ、そう
これ、テモシーの決意がやっぱ込められてんだよね。
はいはいはい。
うん、ちょっとね、YouTube のこの画像だとね、ちっちゃくて見えないんだけど、
はい。
結局この映画ってさっきもあったけども、映画評論家というか、評価としてはね、やっぱ結構低かったんですよ。はい、
うんうんうん。
で、これをね、多分ね、予知したティモシーが、
うん。
まずね、蝶ネクタイでそのことを表現してるんですよ。
なるほど。
右が下がってるでしょ、見て。
右が下がってますね。
うん。うん、で、だけど、その、ティモシー自身は、やっぱその、イアン・フレミングの描いたボンド像のね、
はい。
再現を自分がしてるんだっていう、もう自信があったんですよね。
あ、そう、なるほど。
で、その評価を自分の強い意志で打ち抜いてるっていう構図なわけですよ、これは。
おぉ、
うん。もう実に素晴らしいね。うん。
蝶ネクタイが右に下がってるとこよく見つけましたね。右が下がってるとこね。あー、素晴らしい。なるほどね。
もう決意ですよね、ここは、ね。
なるほど。素晴らしいですね。
全ての低評価つけたやつをこれ全部打ち抜いてるんです
けど。そうですね。お前ら悪く言うやつは全員死ぬってことですよ。
そう。そういうこと。
じゃあ僕ら、あれですね、見てる批評家の人たちの地位ですね、これね。
うん、あと、ラフランスの地もちょっと混じってるからね、だから。
やばい、俺が、俺の蝶ネクタイは曲がってませんよ、僕。
曲がってないね。しっかりなってるね。
そうですね。うん、これ合成ですから。まあ、そんなことはいいんですけど。そう、これガマルシンクです、僕。これ冒頭の、だから、いつもやったら、ジャージャッパーン、ジャージャッパーンから始まるやつでしょ。で、これはだから音楽ジョン・バリーじゃないんで、マイケル・ケイメイ・バンダ
ースって、
めちゃくちゃかっこいいですね、この、ね、頑張りの冒頭のやつね。
まあ、ふにょふにょ始まるわけじゃないですか。
ふにょふにょ始まるけど、かっこいいですよ、これ。
ちょっと今までは全くね。
違いますね。
違いますね。
まあ、さすがアクション映画ばっかり撮ってる監督やなって思いましたね。プレタイトルシークエンスでございますね。今回のオープニングの前の、シークエンスですけども、今回はあれですよね、フロリダから始まって、キーウエストから始まって、この友人の CIA のフィリックスレイターの、フィリックスライターの結婚式ですよ ね、から始まるという、これちょっと変わった、展開なんですけど。
そうですね。
で、そして、その結婚式に行く道中に、たまたま、あれですよね、麻薬王が、サンチェスが来とるぞ、ということで、一緒に捕まえに行ってくれって言われて、結婚式に行く途中で、いきなり麻薬王を捕まえに行くっていう展開から始まるんですよね。で、麻薬王を捕まえるために、サンチェスが乗ってる飛行機を、捕まえるために、こう、ボンドがね、ワイヤーでぶら下がって、その、後ろを結びつけると。
はいはいはい。
いうのがあった後の、あれですよね、スカイダイビングで降りてくるっていう、ね。
これ、この、式場の前にさ、
うん。
サンチェスの彼女の浮気シーンみたいなのがあるじゃん。
あ、ありはあります、あります。ありますね。
心臓をやるのかみたいなさ。
はいはいはいはい。
あれは、すごく強い、なんていうかな。あそこがすごく意味を持ってくる、ですよ。はい、
なるほど。
うん。ルペっていう後が出てくるんですけど、ね、このサンチェスの彼女の、ルペの浮気シーンっていうのが、実はすごい重要なんだよね。
へえ、なるほど。で、まあそこなんてスカイダイビングで降りてきて結婚式になると、めちゃくちゃ粋な展開ですよね。
これ、このね、YouTube で写真出てるけど、飛行機釣り上げるじゃん。
はい、はい。
あれいいよね。ティモシーがほら、もともと釣り好きじゃないですか。
そうなの？
うん。すごい釣りが大好きなんですよ。
ああ、そうなんだ、
うん。この前もちょっと一緒に行ってきたけど。
おお、仲いい。
なるほどねっていうね。釣り、ここでも好きなんだねっていう。
きっかけでね。
シーンですよね。
釣るってことですよね。うん、ああ、なるほど。綺麗な。
まあ、細かいけど、この結婚式で式場でバーッとね、最後、事件片付けて、
うん。
二人がね、降りてくるわけでしょ。
うん、そうそう。
なんだ、パラシュートで。
パラシュートでね。
その時にさ、じゃあもう式場入ろうかっていう時に、
うん。
嫁さんのベールの裾よりも長い、感じで、パラシュートを引きずっていくのを、
うん。
本当はそのね、裾をみんな持つ女の子たちが、
うん。
しょうがないからパラシュート持って入っていくっていう、
ね。なるほどね。
まあ結構、いいですね、ちょっと。
いいですよね。
口笑いがありますね、
ここね。なんかね、粋な感じで始まりますよ。オープニングですね。オープニングは、主題歌がグラディスナイトのライセンス2キルですね、うん。で、そして音楽はマイケル・ケイメンで、タイトルデザインはモールス・ビンダーということで、先ほどの結婚式のシーンをカメラのファインダーに収めたところから始まるってことですよね。
う
ん、
そうですね。
うん。
オリンパスのカメラでね。
オリンパスのカメラなんですよね。うん、そうそうそうそう。で、これグラディスナイトのライセンス2キルなんですけど、
うん、
なんでしょうね。場違いなほど名曲ってことなんですけど、これなんていうのかな、なんかこう、なんていうの、この、なん、 何本かの中でもかなりで、なんつうか、いい曲のベストに入る名曲じゃないですか、うん、グラディス
ね。結構、地響き起きるみたいな声で歌ってます
ね。そうそうそうそうそう。今までのちょっとこう、ポップロック歌手比路線からね、ね、うん、要はあれでしょ、だからデュラン・デュラン・アーハーから、いきなりチャーリー・バッシー路線の方に戻ってきたじゃないですか。うん。俺、かっすごいですよ、曲。うん、
ちょっと原点、そこはだから、ショーン・コネリー時代のに少し立ち戻って、
う
ん、まあ影とかもね、
そう
ちゃんとなんか女性のなんか裸体みたいなのを影みたいで、うん、惜しみなく出してるところとか、ね。
出してる。うん、いいですよ。かっこよかった、これ。うん、ロケ地ですね。ロケ地は今回はフロリダの、先ほど結婚式のシーンもありましたけども、フロリダのキーウエストで、海の上のね、すんげえ長い橋っていうかあるじゃないですか。セブンマイルブリッジっていうみたいですけど。
ああ、そうなんだ。なんかこれあれですか、よくシュワルツェネッガーとかが走って
た。そう、トゥルーライズの。
ああ、そうなんだ。
戦闘機かなんかで、追いかける車。
そうそう、ハリアー
かな。ハリアーで追いかけるところってここです、セブンマイルブリッジ。
そうなんね、やっぱね。
そう。はいはいはい。で、ライセンスを剥奪される、M が来てるとこですよね。これが、ヘミングウェイハウスだそうですね。
はいはいはい。
ここで言いますからね。武器をさらばってね。言いますから。はい。ヘミングウェイハウスがあるということですね。で、そして、メキシコの、ディアランゴ・アカプルコが、とかが出てくると。で、うん、このメキシコの後半のその何でしょうね、麻薬の工場みたいなところで出てくるさ、うんうん、このオトミセレモニカルセンターっていうとこはあるんですけど。
う
ん、
もう一回言って、ちょっと。
オトミセレモニカルセンター。オトミだ
って。死んだはずだよ、オトミさんとはちょっと違う。
ああ、違う。オトメさんじゃない、わかんない。オトミか。はいはい。そう、なんか、ここ、セットかよっていうような場所なんですけど、普通にあんのかよっていう、うん。
まあでもこれパカッと開いたりするじゃない？
あ、それはセットっぽいけどな。
ね、ケンアダムみたいな感じだよね。
あ、そうなの。この全体ケンアダムみたいなところなんですけど、これほんまにあるところですよ、
ね。うん、そうだよね。
そう。でかこれとか思って。
すごいよね。
なんか、インディアンの
資料、今もあるのかな、
今もあるんじゃない、資料みたいな。調べたらあるみたい。
これ真ん中のとこ二人で立って、今度写真撮り行こうよ。
メキシコに行きましょうか。またあれ、くっそ暑い時にまた僕ら、スーツとか持ってって、
そう
汗だくで撮影するって。ほんまに暑かってんから、うん、あの、鹿児島で撮って。
あれも、あの写真もいつかね、出しましょうね。
そうですね。死ぬかと思った、鹿児島で僕ら、この両サイドの服着てる時に、YouTube で。
なんか今ほら、コメントでもさ、ロケ地回りしてる人とかコメントしてくれたりするじゃない。
はい。
もしかしたらいるかもね、ここ行ったことか、ね。
いや、今日、あれですよ、今回の配信したら、言ってくださる方いると思うんです。ここ行きました、
う
ん、言
う
て。
そうだよね、
うん。セットじゃないから、あるからね。
う
ん、
そうだよね。
うん、まあでも、セブンマイルブリッジは多分行ってる人いそうですよね。ここすげえ行きたいですもんね、やっぱりね。4代目ボンド、ティモシー・ダルトンですね。前回に引き続いて、4代目ボンドのティモシー・ダルトンが活躍する映画でございますね、作品でございますね。うん、制作サイドから3度オファーを受け、007リビング・デイライツで007デビューと。そして今回の消されたライセンスの2作でボンドを演じるということで、まあ今回でティモシー・ボンドはラストと。いうことですね。2作しか結局撮らなかった。まあ、前回も言ってますけどね、2作しか撮らなかったってことですよね。
うん、あんまりそういうイメージがね、ないですけど、なんかもうちょっとやってるような。
もうちょっとで、そうですよね、
うん。雰囲気ありますけどね。
ね。3本ぐらいやってそうですよ、ね。
3.5 本ぐらいとかね。
だから、そういうあの、途中でセガールいなくなるみたいな映画、ないでしょ。作品名言いませんけど。
飛んでっちゃうみたいな飛行機の後ろから。
作品名は言いませんけどね。はい。3.5 本だといいですよね。あれ、ね、4代目ボンドは 3.5 本でボンドを演じるっていいですよね。その 0.5 見てってなりますよね。うん、ボンドに立ち当たる敵ですね。今回の敵は、メインが2人ですね。まず、フランツ・サンチェス、麻薬王フランツ・サンチェス役に、ロバート・ダビーでございますね。うん、はい。僕の中でユルゲン・ポロノフとの二大アバタ顔俳優って呼んで
る。確かに、なんだっけ、ブラックマヨネーズみたいな感じがあるよね。
そうそうそう。
結構一度見たら忘れない内
容。忘れられない。
インパクトが多い
ね。インパクトありますよね。うん、はい。そして、ダリオですね。この部下のダリオ役に、先ほどの、あれですね、ボンド付いてる話でも出てきました。ベニチオデルトロでございますね。うん、ベニチオデルトロです
よ。これね、ベニチオデルトロどこで太ったか問題ってのがあるんですね。
うん、後からね。
きちっと検証したいとこではあるんだよね、
う
ん、だから。
そうですね。いや、もう、めっちゃ細い。
サスペクツぐらいまだ、まだ細い。これよりは肉付きあるけど。
そうね。
まあまあ、まだ痩せてる方じゃないですか。
まだ痩せてる方ですね。
うん、どこで行っちゃったっていうのを、一個ずつ全部ね、映像見ながらね。
そうですね。
検証したいぐらいですね、
本当に。確かにね、うん。今もブクブクですもんね。
う
ん、
いや、もう本当これね、デルトロで、特集で小用地でちょっとね、一本やりたいぐらいですね。本当に。
そうですね。うん。徐々に目の下が真っ黒になってくるんですよね。
だから最近のデルトロだったら絶対ボンドに勝つと思うんだよね。
まあそうですね。うん。だからまあ多分、ベンジョーデルトロ、この時から現在に至るまで風呂入ってない可能性ですよね。目の下真っ黒ですもんね。もう今となってはね。いや、男ね。
男ね。
ってことですね。まあ、あとあれですね、このロバートダミーのこの、トカゲイグアナ謎問題ですよね、これね。ダイヤねこいつってことですよね。
まあちょっと、ダイヤのネックレスだけが、
そうそうそう。
ってことだよね。
そう。
これだってでもあれでしょ、
なんだ
ろう。ダイハードかなんか出てきてるじゃん、FBI から。
そうそうそう。
これ絶対だからラフランさんが好き系のヴィラン、はい。だよね、だから。
そうです、そうかな、うん、そうですね。
逃げた、通貨なんかだったかな。
出て
るなんか、警察の偉い人みたいなのも出てくるんだけどさ。やっぱ。
それ、やっぱあれですね、どうも、やっぱリーサルウェポン近辺の人たちですね。近
辺。うろうろしてるんだね、その
辺。うろうろしてますね。リーサルウェポン周り、リーサルウェポンって書いてる教室といたり来たりしてる前ですよ
ね。ね、悪役紹介に入ってたんだよね、きっとだから。
そうですね。まずいとか言うでしょうね。青汁飲んだりしてるんでしょうね。何の話やねん。いや、でもなんか、今回の悪役はあれですね。なんか全然、ボンド映画らしからぬ人たちですよね。まず麻薬王ってとこね。
そうね。まあ、いろいろでも、揃ってますよ。ここ出てこないけどね、脇役のその、ちょい悪のさ、
うん、
怖くとみたいにいっぱい出てくるんじゃん。
いっぱい出てくる。
まあ、どのキャラも好きだね。それぞれ良さがあるよね。うん、それは皆さんにね、ぜひね。
なるほどね。
楽しんでいただきたいポイントですけどね。
あ、そうですね。
な、巨悪のでかい、なんか超、まあ、サンチェスとかは一番大ボスだけど、ちょろちょろちょろちょろ出てくるの小悪党がね。
うん。
俺、面白いところだと思うね。
クリストってやついるじゃないですか。
クリストね。
彼がね、だから僕、彼、ほら、ちょっと目が、ちょっとこう、なんていうの、片目だけちょっとこう、左右の目がちゃんと均一じゃないっていうかさ、
そうだよ
ね、っていうおじさんいてさ、あの人ね、だから僕、この間、話ちょっとそれますけど、ポール・ニューマンのね、暴力脱獄ってすっごい昔の映画見たんですよ。
見
たんですよ。出てるんですよ。で、出てて、あの映画にジョードン・ベイカーも出てるんですよ。
なるほど。
そうそうそう。リビング・デイライツの時のジョードン・ベイカーね。うん、だから、ティモシー・ボンドの悪役二人とも暴力脱獄出とるって言って、一人で感動してました。はい。
これなんかこの、クレストの最後をさ、死に方が、死ぬのは奴らだ。カナンガを思い出
す。そうですね。死ぬのは奴らだを思い出しません。確かにね。
ね、面白死にをするんだよね。
面白死にしてましたね。おまんじゅう。
本当にやられたら嫌だけどね、あれ。
いや、絶対嫌だよね。嫌に決まってる。っていうか、この映画の死に方全部嫌ですよ。なんかひどいもん。
そうね。だから、アンソニー・ザーブだっけ、
うん。
僕もね、なんかどっかで見たことあるなと思って、ちょっと調べたら、あ、なるほど、これだと思ったのが、パピヨンのハンセン病患者のね、顔がボツボツでも誰だかわかんない顔、
ね。やっぱりそういうところ出てくるんだよね。へアンソニー・ザーブって名前もいいですよね。
うん。
こんだけ説明して
る、ね、
全くここ YouTube で紹介してませんからね。はい。ということでございます。はい。
もうだって、ごめんね、
いいよ。はい。
もう一人ね、やっぱりね、抑えたい告白党がね、
はい。
あの、アクアクトって言っちゃっていいのかな。あの、僕が好きなね、エベレット・マッギルね。あの、サメに食われたやつなんだけ
ど。あ、あれや、あの、砂の惑星の、
そうそう、
デューン砂の惑星のスティルガーでしょ、うん、
で、あの、俺がもう超ヘビーローテーションしてる、ハートブレイクリッジっていう映画があるんだけどさ。
イーストウッドのやつや。
そうそう、それも、うん、もう憎ったらしいソース消費され出てくるのと、
出てきますね。うん、
あとね、あの、ツインピークス
で、出ますね。
出てんだけど、あの、ガソリンスタンドの親父やってんだけどね、前、昔あの、シアトルの郊外
にあるんですけど。あ、そうか。砂なのが。うん。
あの、そのガソリンスタンドまでわざわざ行きましたからね。あの、
あ、
いなかったけどね。あの、
奥さん、眼帯してました。奥さん、眼帯、うん。
いや、だからこの人俺すごい好きで。
わかる。うん。
いいよね。あの、
いいですよ。
これも悪役紹介、
ね。あれもそうですよ。だから暴走特急とかでの一番主犯格のやつ。
そうかそうか、そうだよね。
そうそうそうそうそう。うん、で、ここまで言ってる YouTube には載せてないんですけど、盛り上がって喋ってますけど。
はい、すいません。
載せるかな、載せましょうかね、うん。はい、ということです。ちなみに、ね、で、フランツ・サンチェス、うん、まあ、だからロバート・ダビーが出てるんですけど、
うんうん、
あの、ロバート・ダビーを追いかけてる DA の捜査官にホーキンスといって、このグランドリー・ブッシュっていう人が出てるんですよ。
うんうんうん。
で、僕ずっとグランドリーブッシュってどっかで見たことあるぞとかと思ってずっと考えてたんですね。違うわ。あの、7人ぐらい強いかも。だから長なるから。でね。あの、これ、この人ってボン、これですよ。あの、ダイハードでね。
相棒じゃん。
そうそうそう。リトル・ジョンソンとビッグ・ジョンソン。二人ともジョンソンで、出てきて、あの、FBI の、で、あの、あれですよね。マクレーンを撃つ人ですよね。屋上のマクレーンをヘリで。そういう、この二人のコンビやんけ、とか思って。
あの、ビルが停電になって出てくるやつだよね。
そう。停電にさせるために出てくるんですよね。うん、あんま言ったかのか、これ。
なんだ、コンビだったんだ。
そうなんですよ。で、このコンビ、二人でなんか尋問とかしてるんですよね。何しとんねん、こいつらと思って。うん、そこにスティルガーがいてさ、尋問のシーン。もうあの、冒頭のシーン、僕今何の映画見てるのかさっぱりわかんないん
ですよ。いや、素晴らしいですね、これは。
で、音楽がダイハードのマイケル・ケイメンですよ。ダイハード多い。ダイハード勢が多いですよ。
なるほどね。
だからもうリーソ・ルーポンの教室の隣はダイハードの教室だったんですよ。ちょっとこれね。
あ、仲良かったんだね。
うん、並びだったんですよ。三三つの教室がね。
そうか。
美しきボンドガールたちですね。美しいボンドガールたち、今回もう2名ですよね。はい。うん、先ほど冒頭にちょっとルクさんがおっしゃってました、ルペラ・モーラーですね。ルペラ・モーラー役にタリサ・ソトですね。で、そして、これは CIA のか、CIA の捜査官役に、パメラ・ブービー役にキャリー・ローエルという2人になっておりますね。うん、どうですか、この。あ、そうなの？そうなの？うん、へえ、どうですか、この二人。
あのね、
うん、
二人ともいいよね。で、その、まあ、タリサ、
うん、
タリサソットの方を、ちょっと、すぐにでちょっと調べたら、
うん、
ウィッキーに面白いこと書いてあったんだけど、
うん、
近年ではチャームポイントだった太い眉毛が細長くなってるって。どうでもいいわ、みたいなことを言うけど。
なるほど、なるほど。
まあでも個人的には僕は断然パメラっすね。
断然
パメラね、
どの辺が
特にやっぱりその、ショートヘアにしてから。
ああ、わかるわ、
うん。やっぱなんかもうあのほら、前回その、ボンドガールナンバー5みたいやったじゃん。
はいはい。
ベスト5みたいの。
はいはいはい。
ここまで入ってたらもう間違いなく。
言ってましたね、そういえばね。うん。
この入っちゃうかもしれないね。
まあ、確かに可愛いですよね。可愛いというかいいですよね。
うん。
で、ショートカットにしてからのシュッとした感じもいいですしね。
いいよ。
いいよ。いいぜ。あの、色仕掛けもしますしね。
うん。
で、あとあれでしょ？あの、太もものところにね、あの、銃仕込んでる、
ね。銃でね。でも、あの、太もものとちっちゃい銃渡すんだけど、自分はハンドバッグにもうちょっと大きい銃入ってたみたいな。
あ、そう。
お茶目じゃないですか。
お茶目だよね。
うん、いいぜ。
そう。でも、弾何発入ってるか覚えてないんですよね。で、だいたい、弾なくなってるんですよね。ほんまに5発装填ぐらいの時、弾の数を覚えとけって毎回思いますけどね。はい。という素晴らしいこの2人ですね。うん、このタリサ・ソト、そうね。なんか、いいですよね。タリサ・ソトってこれ何系の人なの？
スペイン、でもスペイン、一応米国国籍だけど、ね。
まあまあまあね。
なんかね。
そうですね。
まあミステリアスな感じするよね。
そうですよね。思いっきりなんか鞭打たれてましたからね、冒頭でね。あの鞭、ロバートダビー持ってきてるってことですからね。
ねえ、なんなの、あの、高麗人参みたいな形してました
ね。そうそうそうそう。なんかね、鞭というにはちょっと小ぶりなんですよね。MI6 ですね。女子 M からの厳しい命令と Q の活躍ということで、今回は、フロリダで、まあこれ多分ボンド休暇中ですよね、きっとね。休暇中なのか、まあ休みもらってフィリックス・ライターの結婚式に参加してるはずだと思うので。
一応なんか、
任務に行くんでしたっけ？
途中でどっかの任務どうしたんだって聞かれてたから。
あ、そうかそうか、それはあれやん、空港。
なんかの任務中。
空港まで行くじゃないですか。で、空港で、その、麻薬王が逃げたって聞いて戻るから、あの空港からその任務先に行くよって言ったんじゃないかな、多分。だから多分休みだったと思うんですよ。この
時は、ね、休みだった、
うん、そう。
有給
だけど、有給なのかな、有給でしょうね。当たり前の有給だと思いますよ。もちろんね。それはそれやわ。
結構溜まってるでしょ、この人きっと。
有給溜まってますよね。
だ大給か有給だよね、もうね。
そうですね。でも案外エンドロールの時で有給消費してそうですよ。大体、毎回。
直前にね。
おう、だってあの、宇宙で浮かびながら、ね、ロイス・チャイルズのくだり、あんなの帰ってくるまで全部あれ有給
7日間ぐらいは使ってるわけですね。
だから案外ないかもしれない。足りないかもしれない。
ないかもしれないね。欠勤になっちゃってるかもしれない、最後の方
は、ね。そう、もう最近欠勤扱いになって
るかもしれ
ない。
細かいね。
細かいね。はい。ということで、要は MI6 の、まあ、ロンドンのユニバーサル貿易こと MI6 の本部が、まあ、出てこないってことですよね。この映画には出てこなくて。で、まあ、友人の復讐に燃えるボンドは、まあ、先ほど言ったように、その、フィリックス、サンチェスを追いかけるために、任務を放棄していて、とうとう M が、じきじきにやってくるということですよね。で、やってきて、任務をしないんだったら、任務に戻れって言われるんですけど、断って。そのせいで、ライセンスを剥奪されると。
はい。
いうシーンですよね。これは、あれですね。まず M が現地に来るのも、まず珍しいですしね。あと M がボンドを怒るっていうのもまた、まあ、ボンドいつも怒るんですけど、こんなに厳しい処置するっていうのも初めてですよね。
そうですね。
っていうところもあって、結構意外な展開があって面白かったってことと、で、あれですよね。で、この、キャロライン・ブリスが演じてるマネーペイなんですけども、その、リビング・デイライズの時にはちょこっとだけ出てきたんですけど、今回はさらにちょこっとだけ出てくるんですけども、彼女が割り、全員のマネーペニーっぽく振る舞ってたのが僕今回見直して、ああと思っちゃったんですよね。M の言うこと聞かずに、Q に、こう、教えて、Q に助けに行ってもらうってくだりね。ちょっと僕感動しちゃいました、今回。
ちょっとやっぱりだからマネーペニーと Q で、その2を解かれたボンドを助けるっていうのはちょっと。
そう。
泣かせるよね。
泣かせますよね、この展開ね。ということで、Q が逆に、休暇を取って、ボンドを出す。あ、そうか。ほんまや。Q が休暇を取ったんですよね。Q が急に休暇を取ったんですよ。
まあ、これ、有給休暇だね、だから休暇。
Q が急に、有給休暇を取ったってことですね。Q が助けに来るということで、今回 Q が、めちゃくちゃ活躍するんですよね。いろんなコスプレとかしたりとかして、ね。
めっちゃ嬉しそうですよね、現場の仕事
が。そう、現場の仕事が嬉しくてたまらないっていうね。
可愛らしさが全開。
可愛らしいですよね。そうですよね。サンダーボールの時も大概可愛かったですけどね。今回も可愛らしいですよ。
ね、
はい。という Q が活躍するということですね。はい。Q の秘密兵器でございますね。Q の秘密兵器なんですけども、今回出てくるのは、まあ、ちょっと地味ですけども、練りはみがき爆弾とタバコリモコン起爆装置ってやつと、ね、あとはそのカメラ型のこうグリップのところをその本人がに認識して使えるようにするような、まあ、スナイパーライフルと、あとはですね、レーザーのインスタントカメラっていうのが出てきてましたね。
これあれなのかな、このラークはもうこの時 CM はスピークラークなのかな。
そうじゃないですか、わかんないですけど。
ピアス・ブロスなんのかな、
そうですよね。
リチャード・コフかな、まだ。
いや、チャールズ・コバーンじゃないか。リチャードか？リチャード・コバーンって誰か。
チャールズ・ブロンソンと混じ
ってあれ俺もなんか合ってる忘れたけど。
ねえ。
まあ、そのラグ出てくるってことです。だからね。
ね、うん、いいね。
ラグ出てきて。うん、そうそうそうそう。で、これあれなんですよ。僕、今回思ったんですけど、全部秘密じゃなくていい使い方してるって思ったんですよ。全然もう、歯磨き型ネリー爆弾普通に隠れてこっそり窓枠に塗ってるじゃないですか。
う
ん、
で、こっそりもらってからすぐ使うよね、これ。
もらってからすぐ使うんやけど、使い道間違うとんねんな。だから別にそれもう普通のプラスチック爆弾でいいってとこで。
これだから今回、前回はさ、ボンドカーで Q がシナリオ読んでたって話したじゃないですか。
はい。そうですね。
今回だからこれ秘密兵器的なところを見ると、
うん。
全部すぐ使うわけよ、どんどんどんどん。
そうですね。
これはだからシナリオやっぱ Q は見てるっていうことだよね。
ああ。でも Q がシナリオを見てるなら絶対言いますよね。これ歯磨き粉である必要あるって絶対言いますよね。絶対これ歯磨き粉じゃなくてもええとこで使ってないって Q 言うと、やっぱりちょっと監督には逆らえないんですかね、Q もね。
プラスチック爆弾って書いてあってもよかったってことだよね、だから。
そうそうそうそう。起爆装置も全然ラークである必要ないんですよ、ね。あとこのカメラが銃になるやつね。全く写真撮る振りもないですもんね、この映画の中でね。
お母ちゃんなんか言ってる。
まるで謎。あ、税関、あれか、飛行機に乗るときにごまかすだけ。
9がね。
そういうことね。
うん、
あとこれ一番びっくりしたのはね、この、カメラが冗談で、インスタントカメラで写真撮るじゃないですか。
うん、
で、これ、レーザーがビューンって出てさ、危ないとかって避けたら、後ろの大統領の写真にパリンって当たってさ、
うん、
で、なんてことするんだとかで Q がびっくりするんやけど、その後写真がピローって出てくるんですよ。うん、そうすると、ボンドと Q の顔、うん、体が X 線で骨になって、うん、X 線。
レントゲン写真みたいな。
レントゲン写真になってんやけど、うん、後ろの絵の大統領の写真もレントゲンになってるんですけど、どういうこと、うん、なぜ写真がレントゲンになる、
ね、あともうポラロイドから出てきた瞬間に現像されてたからすごい。
そうそう。降ったりしないんだよ。出た後ね。
最新型だよ、もう。
という、謎の秘密兵器立ちです。
文句しか言ってない。
ごめんなさい。だって、なんか、こう、あ、なるほどがないんやもん、これと思いますよ。Q が持ってくる時のためだけや、この形であるのは。
そうだよね。
きっとね。うんまあ、イーステラコナンなんか、休暇できてるからや、だから。
そう
です
よね。うん、
そうですね。これでもよく真ん中のやつ見てくださいね。このカメラの、入ってる、この、バッケース。
うん。Q もだからこれ普通の。
カメラじゃない。
エコノミーの普通の飛行機で来たってことでしょ、休暇だ
から。自分のお金やからね。
うん、だからこういうのでしょうがないんだよね、だから。
そうですね。でもこのカメラ入ってるスーツケース、これも普通にスコープとか入ってますけどね、これね。
完全に銃だね、もうね。
これ完全に銃。カメラじゃない、これ。
カメラだけ別の方が良かったね、これ、ね。
カメラだけ別にしろよ。これカメラじゃない。っていうことですよね、うん。はい。ということでございます。ということで、ね、頑張っていきましょう、見どころ解説でございます。はい。
うん、
一応ここまではね、ネタバレしたような、してないような話してるんでね、もし見てない人はここまで、聞いてもらってから、本編見てもらって、この後の見どころを聞いてくださいということです。うんはい、じゃあ、行きましょう。まず一つ目ですね。市場ですね。私の情とかで、市場で動くらしからぬ展開ということで、これはまあ任務ではなく復讐のために動くボンドですね。これはボンド作品の中でも、もうまあ珍しいし、この映画だけですかね。多分26作の中でもね。まあ、そんなことないな。
瞬間的な気持ち的にはね、
うん。
市場が入ることもあるけども、
うんうんうん。
やっぱりその、流れとしてね、完全に逸脱してるってのは珍しいよね。
うんそうですよね。もう MI6 とも、たもとを分かって、一人で単独行動してるってことですもんね。
うん。
では珍しいですね。はい。で、まあ、アメリカとメキシコっていうロケ地の雰囲気も、まあ、前回のヨーロッパベースの作品に比べても全然雰囲気が違う作品になってるなっていうふうに思ったってことですよね。まあ、やっぱなんといってもこのフィリックスライター、まあ、これ原作にどうやらあるみたいですけど、フィリックスライターが、まあ、サメに食われるっていうとんでもない、で、とんでもない事件があって、
ね、
で、それも結婚式のすぐ後にね、奥さんも殺されちゃってってことですもんね。
だいぶ衝撃的ですね、
うん、
これ、
うん。衝撃的ですよ。で、サメに餌、では餌重りにしてフィリックスライターぶら下げるじゃないですか。
うんうんうん、
で、食われるごとに餌の方が軽くなってって話じゃないですか。うん 最初からエサの方が軽そうなんですよね、あれもぶら下げてるのが、ね。
うん、なんか、まあ、俺もそれちょっと気になったけど、まあでもね、結構でもそうは言っても、肉もなかなか大きかったし、
うん。
気痩せするタイプなんじゃないかな、その中、フェリックスが。
なるほどね。
うん、48キロぐらいしかないんじゃないきっと。
悪いな、悪い。気痩せするっていうのは、あれよ。だって、服着ても痩せて見えるってことやね。じゃあ、48キロやろうってなるじゃないですか、それ。気膨れかな、気膨れしてんのかな、か。まあ、なかなか衝撃の展開で、この映画ほんまに衝撃の展開っていうか、まあ、語話描写も多くて、先ほどのね、話も出てましたけど、語話描写も多いのも、また珍しいですもんね。と、今までとは全然違う展開を見せてくれる映画だということですね。これはもう本当にみんなが言ってることですもんね。はい、ということでございます。用心棒スタイルで敵に入り込むスパイらしさっていうことなんですけど、これはこの用心棒ってあれです。その黒沢明の用心棒、もしくは、イーストとの公演の用心棒ですけども、うん、要は相手に、サンチェスに自分がその味方やと思わせといて、仲間同士で結構内部抗争させようと、敵として戦わせるっていう展開に持っていくってことですよね。うん。っていう話にまずなってる。ね、うん。
まあ途中でラッキーもあったよね、その香港のさ。
うんうん、あった
麻薬組織。
あれめちゃめちゃラッキー。そうそうそう。
ええ。
うん。誰でした
っけ、ケインコスギ。
誰でしたっけ、変わってもる。違うわ。違うの。ケイリー・ヒロユキ・タガワだっつってんの。ケインコスギじゃねえし。わっき、ショーコスギだろ、それを言うなら。
だから、
わっき、21言うとるわ。
ナンバーワンですね。
ナンバーワン。そう、あれはラッキーですよ、うんね。あれでより信頼されますからね。
うん、そうだよね。
この映画、あれなんですよね。サメのくだり、だから、そのフェイクスライターがサメにやられて、それの復讐のために、海で戦うじゃないですか。クレストとね、戦うシーンがあって、はい、そこから、急にちょっとボンドらしい年間に戻るんですよね。このやりとりが中盤から始まるでしょ。
ああ。
うん。そっからなんか、そうそうそう、いつも見てるボンド映画になってくんだよなって、今回見直して思いましたね。うん、まあ、これは実際にもあるみたいですよ。参考にしたっていうらしいですよ。その用心棒の、そのプロット。
ああ、なるほどね。
を参考にしたって言ってるんでね。そういう展開が、スパイらしいのが、中盤からあると。まあ、冒頭の復讐に燃えるボンドから、中盤からは、スパイらしい活動をし始めて、サンチェスにどんどん近づくっていう展開になるってことですよね。次ですね。タバコについてでございますね。これはルークさんですよね。はい。はい、
まあ、そうですね。ちょっとその、見どころっていうかね、味方のこだわりというか、あれなんですよ。その、結構タバコ、まあ、ショーン・コリーの時代からずっとあったんだけど、結構その世の中的に、タバコに対して、
はい、
売るときに、その、警告表示みたいのをし始める、はいはい、ちょっと先駆けなんですよね。で、そのエンドクレジットのところで、出るんですよ、バーンと。プロデューサーからの皆さんのお知らせですと。
はいはい。
喫煙は肺がんとか心臓病とか肺気腫とか引き起こす可能性がありとか、今、タバコでガンガンその書いてあることが、エンドクレジットでバーンと入るわけですよ。で、それってその、まあ、これ1989年だって、まあ、世の中的にそういうのが出始めると2000年とかね、前後で、日本なんか2005年ぐらいからなんですけど、そういう意味ではそういう警告表示、えげつない警告表示っていうのの、まあ、先駆けなのかなっていうので、で、ちょっとそういうのがあったんで、ちょっと映像を見ながらね、数えたの、タバコのシーンを。
なるほど。
で、酒場でみんな吸ってるシーンとかを除いて、明確にその登場人物が吸ってるっていうのは、まあ、タバコと葉巻と、
はいはい、
あとまあ、パイプがあるんだけど、
はい、
シーン数で言うとタバコが5回。葉巻がね、8回。ただ、8回なんだけど、もしかしたら、ちょっと、カット割りで、話が続いてて同じ葉巻かもしれないっていうシーンもあるんで、
はいはい、はい。
それを入れると、ま、6回ぐらいなんだけど。
これ、ね、ボンドだけじゃなくてってこと？
ボンドだけじゃない。
はいはい、はい。その映画で吸ってるってことね。
そうそう。で、パイプが1。はい、で、パイプっていうのは M が吸ってるとこなんだけど、ヘムングレイカットですかね。
はいはいはい。
で、人的に言うと、多い人から言うと、
うん。
エドね。
うん。
さっき言った ツインピークスの。
はいはい、はい。もうあの人あんなに短いシーンで、うん、そんないっぱい吸ってる。
エメラルドとマッキルが、この人はたま、あの、ハマキなんだけど、
はいはい。
これ4本吸ってるんですわ。
うん。
で、サンチェスが4本。
うん。
この2人はハマキです、どっちかと。
うんうん。
で、ボンドが2本、タバコを吸ってると。
うん。
じゃあここでちょっとね、クイズなんですけど、
うん。
ダリオは何本吸ってたでしょうか？
ダリオ、
うん、
ええー、
ベネチオね、ベネチオデルトロ、
うん。ベネチオね。ダリオ何本？
うん。
ダリオは、吸ってない。
お、正解。
当ててもうた。当てても
う
た。
素晴らしい。そう、だからね、全部でその、15シーンぐらいあるんですよ。
はいはいはい。
まあ、これがでも過去の作品全部数えてるわけじゃないけど、
うん。
その、まあ、2時間以上の映画の中で、
うん。
ちょこちょこね、あの、ワンシーンパカッと吸ってるとかっていう、そんなに別に、
うん。
あの、ずっと吸ってるみたいな映画じゃないんだけど、
うん。
世の中的な流れとしてそういった警告表示が出てる。
なるほど。
時代の流れをね、
うん。
すごく感じてて、
うん。
あの、なんか今までなかったんでね、
うん。
ちょっとそういったところが、あの、面白かったなと思いました。
はいはいはい、なるほどね。うん、まあでもこれ警告入れるのを多分後から言われて入れてると思うんですよね、きっとね。多分作ってる時からタバコの警告入れる予定で吸わせてるわけは多分ないですもんね。どう考えてもね。
そう
ですね。多分だから、ね、作ってる時は気にならなかったんだけど、多分引っかかったんですよね、
う
ん
う
ん、なんか、ね。
そうそう、ね。
警告入れるってことはね。
うんうん、
まあそういう時代に来てたってことでしょ。
うん、
ああ、なるほどね。まあだからこの映画の後、ピアス・ブロスナンは吸いませんからね。ピア、あの、タバコ。吸わないんですよね。この後、タバコのシーン出てこないらしいですけど、ボンド映画に。ルークは何本吸ってるの？今、この収録の間だけで。
もう今ね、7本ぐらい吸ってる。
吸いすぎや。
うん、もうあの部屋真っ白になって
そうですね。真っ白いから見えないんですよ、僕の
今日。昔の新幹線の喫煙者よりも白いから。
ひどいな。レミジュリアンによるカースタントということで、まぁ、あ、今回もアクションてんこ盛りなんですよね。まぁ、あ、飛行機からのダイビングとか、ね、まぁ、あ、水上のジェットスキーをやってみたりとか、潜ってみたりとか、まぁ、あ、結構ボンド映画に必要なアクションスタントはたくさんあるんですけども、まぁ、あ、やっぱこの映画で何といっても見せ場っていうのはそのラストのタンクローリーのカーアクションですよね。はいはい、このミサイル積んでるサンチェスがミサイル持ってて。
剣はですね、これね。
うん、あ、これ剣はしてるのこの
トラック。W900B だね。
すげえ、
うん。フィリオサが W900 って使ってるんだね、
すげえ。確かにマッドマックスっぽいよね、タンクローリーのアクションってなるとね。
うん、ねえ、うん、本当に。
で、この
映画でよく使われる。
ねえ、ね。このミサイルあるからってミサイル撃とうと思ったら、ちょうど目の前に工事中の山があってね。あの、
ちょうどね、いいとこにある
んですよね。ちょうどいいとこにあるんですよね。いいとこにあって、うん、それきっかけで片輪走行するっていうね。
すごいですよね。
また、まあ、すごいですよね。またどうやったやったかわからん、ウィリーですよね。
ウィリーね。
ウィリーで、あの、燃えてるとこを通り抜けるみたいなね。
うん、
まあ、これがだからあれですよね。あの、ユアイズオンリーからもうずっとやっております。カースタントの大御所レミジュリアンがやっとると。レミジュリアンがやってるんだよな。レミジュリアンのチームがやってるってことですよね。ね、
この頃結構、このなんだ、18輪トレーラーってんだっけ、
うん、
結構流行って、ラジコンとか俺持ってたんですよね。
ああ、持ってますね。
これで、ややこしいんだけど、18輪トラックだっけ ?16 輪トラックだっけ ?18 輪。
2、4、6。これだって2本、あ、4本ずつか。4、4、16か。だから。
16で前2つだから18輪でしょ
?18 ですね。うん。
で、これをだから16台ぐらい使ったって言ってたよね。
いや、すげえな。もう何輪や。
18の16、もうわかんな、タイヤいくつあんねんっていう話。
ねえ、ほんまですね。で、これ、結局さ、タンク部分だけ連結外してさ、タンク部分だけ、山の斜面向かってコロコロコロって転がってきて、ドカンってなる
ん
ですか。レミジュリアン、この山の斜面使ってコロコロコロって転がすの好きですよね。
ストロエントランス
とか、ね。そうそうそうそうそう。いわゆるゾンビの時も山の斜面コロコロコロ。
なんか海外の人でうるさい人がいて、その、ブレーキの、ラインを切ったら。
切ってましたね。
うん、普通は、ブレーキロックかかって止まるはずだとか、うるせえこと言ってる人いたんです
けど、ね。ああ、そうですね。
フィクションやっていう話やね。
そうですよね。次ですね、ペドロ・アルメンダリス・ジュニアということで、これはもう小ネタですけども、我々がロシアで愛このメットの時にもお話しした、これあれですよね、ケリム・ベイをやられてるペドロ・アルメンダリスの話ってルークさんにしていただいたじゃないですか。あれが遺作だったって話をされていて、ね、それのケニム・ベイを役をやられてたペドロ・アルメンダリスの息子さんである、ペドロ・アルメンダリス・ジュニアという方が、
はいはいはい、
大統領かなんかね、それこそさっき写真が割れて、X 線になってたって写真の主ですけども、この人、が出てくると。いうことで、思いがけずロシアより愛を込めてから、こう、つながりの人が出てくってね、ちょっと嬉しいですよね。
かわいそうなぐらい橋役だけどね、もうなんか。
めちゃくちゃ橋役ですよ、本当に。
うん。悪とにもなれない。
そっくりやのよ、顔。
ねえ、もう本当に親子なんだなっていう。
ねえ、ありがとう、モーリス・ビンダーでございますね。僕がいつも毎回大好きでご紹介しておりました、タイトルシークエンス、タイトルデザインをやられておりました。モールス・ビンダーは今回の消されたライセンスで終了ということでございますね。この僕らが今ダブルをやってる中でどんどんどんどん引退していく方が いるわけですけども、
この映画で結構ね、もう最後って人は結構スタッフでもいろいろいるからね、
そうですね、
そうだしね、
リチャード・メイボーもそうじゃなかったかな、そうですね、
分岐点が、
ですよね。で、モーリス・ビンダーですね。モーリス・ビンダーは、まあ、なんと言っても、この、頑張れるシークエンスを作った人ですよね。この方が。作った方で。これ、モーリス・ビンダーが言ってたでしょ。これ、頑張れるシークエンスって一作だけで使うつもりで作ってたらしくて、ライセンス契約してなかったんですって。ライセンス契約してたら、俺めちゃくちゃ儲かったやんけって言ってたらしい。そう、だよなぁと思って。
そしたら俺もね、こんだけ擦ってんだから、少し儲かせた
こと、ね。そうですよね。本当ですよ。もらうべきですよ。ちょっと。モーリス・ビンダー、
ライセンス取っときゃよかったわ。
本当ですよね。モーリス・ビンダー.com にメールしてください。じゃあそれね。インフォアットマークでね。はい。で、頑張るシークエンスと、このモーリス・ビンダーね、このロシアより愛込めてとゴールドフィンガー以外の14作、ここまでの14作品を、タイトルデザインを担当しているということですね。で、これゴールドフィンガーとロシアの時も言ったんですけど、実はタイトルデザインのね、一番印象的に残ってるゴールドフィンガーって、モーリス・ビンダーじゃないんですよね。
大好きな。
そうそうそう。ね、人の体にプロジェクション当ててるやつって、ロシアとゴールドフィンガーからなんですよね。で、
あれプロジェクションマッピングってのはラフランス・ビンダーはやってるんでしょ、だって。
そうですね。僕の、祖父がやってるんですか、僕のね、祖父が。ね、生きてないね、俺、その当時。生きてないよ、まだ。
その時の機械まだ使ってるんでしょ、だから。
そうですね、そういうのしかやってるから、お前の作品古いねって仕事来ませんわ。何の話ですか。そうそう。体にプロジェクターで映像を投影して、その投影した中にクレジットとか入ったりしてるってやつですよね。っていうのをやってるのは、実は、モーリス・ビンダーではなくて、ロバート・ブラウン・ジョンっていうグラフィックデザイナーの方がやられてるらしくて、で、この方ってね、ほんまに5本ぐらいしかないんですよ、タイトルで。映画のタイトルデザインやってる。その中の2本がダブルをやってて、なおかつその一番いいやつは、実はモーリス・ビンダーじゃないってとこが、ちょっと面白いなと思ってね。モーリス・ビンダーじゃねえのかよって思って。モーリス・ビンダーやって思ってる人いっぱいいると思うんで、実は違うよってことはちょっとここで言っとかないとなってことで、10作担当ですね。だから前回で12作を担当していたジョン・バリーがいなくなって、今回で14作担当したモーリス・ビンダーもいなくなってということで、このモーリス・ビンダーのタイトルデザイン、モーリス・ビンダー他の映画もデザインしてるんで、これ本当さっきこの間さっき調べたばっかりですよ。ラスト・エンペラーも彼がやってるんですよ。ええーと思っちゃいましたけど、
全然覚えてないけど、
わかる、俺も見直して、覚えてないって思いました、見たけどね。はい、ということでございます。はい。最後ですね、エンディングとジェームズ・ボンド・ウィル・リターンということで、ラストはですね、まあこの粋な、プールにザバーンって飛び込んで、パメラとのロマンスで締めると いいことですよね。はいはい、で、まあ、これ珍しく現場に、まあ、今回現場に Q がいますから、休暇でね。休暇、休暇で、うん、うん、ありますから、有給休暇取って、うん、いますから、うん、珍しくその現場に Q がいるというところで終わるということですね。うん、そして、エンドロールがあって、その最後にジェームズ・ボンド・ウィル・リターンは、もう、お馴染みですね。自作、何々で会いましょうっていうのはもうこの辺からはもうないですよね。
うん。
うん、ジェームス・ボンド・ウィル・リターンで終わるということでございますね。以上です。消されたライセンスについては以上でございますね。どうですかね、ルークさん、この映画について。
うん。多分大学生の時に、
はい。
当時お付き合いした人と映画館で見たんですけど、
お
まあ、そんなにほら、女性はそのダブローなんか、パルマ見る、感じじゃなかったんで、
うん、
ま、007のシリーズとしてというよりは、
うん、
ちょっとそのアクション映画としてね、
うん、
楽しめた作品で、
うん、
まあ、だけど、まあ、その、彼女と言っているから、
うん、
なんかそのストーリー的にその任務より友情を取ってね、戦うとか、
うん、
その、スパイものではないけど、まあちょっとどっちかとヒーローアクションものの体がね、強くて。
うんうんうん、
で、割と、最初の時言ったけど、
うん、
最初のシーンでボンドがね、最後ね、ルーペじゃなくてパメラを選ぶとかっていうのも、
うんうん、
ちょっとこう、なんか恋人同士で見るにはちょうどいいというか、
なるほどね。
割と、だからその冒頭のね、ルーペが浮気者で、
うん、
ちょっとこう、どんどん男を変えてみたいな、
はいはい、
タイプと、うん、そのパメラの割とその純愛というかね、
うん、
言葉で軽く愛してるっていうよりも、ちょっとそう言葉にしないんだけど誠実で、
うん、
大人の恋を よしとするみたいな、アダルトラブストーリーみたいなね。
うん、
だから、まあそういうのでちょうど良かったんじゃないかなって、まあ当時そこまでは思わなかったけど、今の方がそういうね、共感というかね、大きいんですけど、
うんうん、
まあ、Q の活躍もあって、ちょっとダブローシリーズとしての安心感はあるんだけど、
うん、
まあ、ボンドがね、ボンド、まあ個人的な話なので、
うん、
そのシリーズへの思い入れによっては結構やっぱ賛否が分かれる作品なんだな。
まあそうですね。
は思いますけどね。
なるほどね。そうですね、僕は、割と、あれなんですよ。今回見直しての感想なんですけど、見直すまでは、あれですよね、毎回飛ばす映画だったんですけど、なんて言ったらいいのかな。やっぱ前回のリビングデイライツが大好きだったんで、それと比べると、なんか随分、どちらかったなってぶっちゃけ思ったんですよね。うん、なんかなんていうかな、この二人の女性との関係性みたいなものとかもそうだし、いわゆるその一番見たい、ボンドあるあるのやりとりもないし、とかってこともあった。何より僕ね、これ、ティモシー・ダルトンの髪型、
うん、
なんか、冴えない髪型してるなって毎回見て思うんですよ。なんか、伸びてるわけでも、ハゲてるわけでもないんやけど、もみあげかとか、なんかよくわからんけど、なんか前回よりも、もっさい感じするんですよね、なんかね。なんとなくですよ。なんか、タキシード着てでもなんか、こう、ロジャー・ムーアみたいにソフィスティケートされたイメージがないんですよね、彼って。なんかね。なんか服装も、もうほんの、まあ、当然これ任務じゃないからさ、結構で、なおかつもかなり必死やから、ね、服装とかも気使ってられへんやろうみたいな感じもするし、うん、なんとなくそのいつも僕が見たい要素が入ってないと思ってたんですよね。
うん。
で、今回見直すと、あ、いや、言うてもちゃんとボンド要素は入っとるなっていうのを再認識したってことですね。
ああ、なるほど。
うん。ほんまに僕中盤以降の流れを完全に忘れてたんで、いつも冒頭の海のところらへんで、もうらしくないな、
やめてたね、
らしくないなと思って、ついついやめちゃうんですけど、でも今回投資で見てね、ああ、でもちゃんと、で、後半なんか変な基地みたいなのも出てくるしさ、
うんうんうん、
あ、言うてもちゃんと抑えてるなと思ったので、そうやって見た後のラストはやっぱりいいな、いい終わり
口
をしてるなって思ったんですよ。なので、これ本当に確かに評判良くないですけど、ちゃんと、そうは言ってもちゃんとボンド映画の手を出してると思うので、はいはいはい、リミネラーズ気に入ってる方ならもう次はこれしかないですから、ティムシー・ダルトンのボンドはね、
う
ん。
そうですね。
うん、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。うん、はい、ありがとうございました。
で？
はい。ん？でですよ、もちろん。はい。で、 おなじみのベストオブボンドですね、ここまでで僕とルークさんのベストオブボンドを、決めたいと思いますね。
これちょっとだからあえてね、まあ、前回からついちゃうけど、ちょっとまずラフランさん聞きたいな。
僕前回、そうですよね。そうですね、僕のベストオブモンドですね。僕の前回に引き続きベストオブモンドはもうこれはあれですね、何も言うことないです。僕はもうリビングデイライツ、変わらずです、ここは。
あら。
うん。
強いね。
そう。だって、やらんとこうと思ってたもん、ベストオブモンド僕は。変わらへんから、うん。そう。やっぱね、これを見て、なおさら、ティモシー・ダルトンの作品のベストは、リビング・デイ・ライツだなって、ちょっと思ってしまいましたね。
うんうんうん、
なんか、そうだな。やっぱりちょっとこう、女性のロマンスの筋がそんなにいいとは思わないんだよな、この映画はね。どっちかって言ったらもう、友達の復讐で頭いっぱいやから。
まあね、
そうそうそうそう。どうしても、なんか、協力関係の息を出ないじゃないですか。パメラってほら、パメラと、ベッドインするシーンもないしさ、この映画ってさ。ない代わりにキューと一緒に部屋で寝るっていう、いいシーンがあるんですけど、この映画でね。
まあ、モーターボートの中でね。
ああ、そうか、でも、そうか。
やってますけどね。
うん、やってるのかなそうか、そうか。やっぱり2時間で帰るって言うんでしょう、きっとね。ということでね、僕のベストボート、今回はもう変わらずでリビングデイラーでございますね。はい。じゃあ、ルークさんのベストですかね。はいはい、じゃあ、ルークさんのベスト。はい。
いやー、ね、そうですね。うん、まあ、もうご存知の通り、僕、ロジャー・ムアファンなんですけど、
うん、
で、あとね、この決定的な恋愛ものの映画、僕、苦手なんですよね。
あ、そうか。
うん。なんだけど、うん、ちょっとね、今回、それこそラフラさんと同じで、じっくり、久しぶりですよ、本当に。うん、ほとんど見ない作品だったんでね。
そうですよね。
うん。見たんだけど、やっぱね、確かにストーリー的には全然ね、うん、王の、いわゆる、上陛下のためにみたいなんじゃないんだけど、
うん。
結構、ノリが硬派な、ショーン・コネリ時代のね、
うん。
ノリがちょっと、
まあ、そうか、確かにな。
まあ、うん、まあ、さっきのトラックのアクションとかもそうだけど、ロジャー・ムア時代で言うと、その派手なね、アクションの盛り込み方。うん
はいはい、
あと、ちょっとちょいちょいね、やっぱ女王陛下の007を思い出す、
うん、
その最後のシーンでね、キューとかもいて、みんなもいて、大団円みたいになったりとか、
あそうですね。
ちょっとまあ、恋愛で、最初ほら、奥さんが亡くなって、ブーケみたいな、うん、取らないみたいなとかね、やっぱちょっと女王陛下の007を思い出す路線を、少しこう練り込んでるんですよ。
うん、
で、まあなんで、ちょっと割と今までの3代の、
うん
ボンドの魅力を、こう、ちょっと、こう、少しずつね、うん、詰めてくれたというか、
うん、
詰め合わせみたいな。
うん。
でも、この役っていうのは、やっぱ、ティモシー・ダルトンじゃないと、確かにこれ、三つをね、
うん。
一つの映画の中でこうやっていくっていうのは、なかなか、ティモシーだからできたんじゃないかなっていう、そういうストーリーになってたんじゃないかと思って、
うん。うん
う
ん
ね彼のこれね、2本しかないから最後の作品じゃないですか。
うんうんうん。
ということでね、ちょっと一度王道ボンドシリーズの定番を離れて、
うん。
私はこの作品をベストにしたいというと。
おぉこの辺、この、私、影響されたライセンスってこと
うん。
あ、素晴らしいへぇー、
うん。やっぱりまあ、さっきね、感想の時言ったような、自分の実生活の思い出とかも、ちょっとまあ、多少被ってはいるんですけど、
はいはいはいはい、
はい。甘い切ないね。
なるほどね。う
ん、なんだけど、まあ、やっぱりティモシー頑張ったなと、よく。
お疲れ様と。
お疲れ様と。
なるほどね。
うん、割とだから本当にショーン・コネリー、ロジャー・ムーアね、ジョイ・エゼンビーの、
そうですね。
こう、今まで見てきた中の、こう、あ、いろんな思いに馳せることがこの一本でできた。
あ、素晴らしいですね。なるほど。うん、絶対ネタやと思って聞いてました、僕は。笑う準備してました、今。そうか。わ、ガチだとかと思って。いや、素晴らしい。ちなみに僕は前回のリビングデイライズの時も、ルークさん彼女と見に行ったって言ってませんでしたっけ？
あ、じゃあもうこの辺だからもう割と、ね、大学生時代とか。
これだから、同じ彼女ですか？リビングデイライズ。
ね。ちょっとそれは忘れましたね。
なんか一番あかん気がするな。
うん、忘れました。うん、
恋愛に興味ないわけや。
うん、
同じ彼女かどうか忘れてるってこと。なるほどね。わかりました。 ありがとうございます。じゃあ、今回の、ルークさんのベストオブボンドは、消されたライセンスということで、はい、うん、ほんまに今回やった甲斐があったベストオブボンドでしたね。
これは言いたいですね。
素晴らしいですね。うん、
はい。
いや、もう16本来まして、とうとう、うん、4人目のボンドも終わりましたよ、ルークさん。
ああ。
すごい。
2人目と4人目が早かったからね。
早かったね。いやいや、でも素晴らしい。16作いってますから。ね。
頑張ったね。
ね。
まだまだ先長いけど、
ね、あと何本か知ってます
?10 本ぐらいかな。
そうなんですよ。まだ10本。いや、長寿ですね。
この漫画。2ヶ月に1回やっても20ヶ月かかるってことでしょ
う。そういうことですよ。そういうことですよ。本当に、最後はあれでしょうね。多分なんか鹿児島かなんかで、ね、ライブ配信とかするんでしょうね、最後。
棒の先でね。棒の
先で。棒の先で、もうライブ配信でしょうね、最後、
ね。
最後ってことは、あれ、うん、ノータイムツーダイ、ね、うん、そうですね。って言ってたら、新作とか期待するんですよね、きっとね。
あ、そうですね。うん、
あ、そうですよ。だから、新しいボンド決まりましたからね。ボンド役やる人がね。
ねえ。
あるんだろう。そうそう。わかんないっすね。
スティーブン・セガールだっけ？
違うな。スティーブン・セガールも、めっちゃ太ってモテるからな。スティーブン・セガールだったら、あるその半分でしょうね、きっとね。
007、沈黙のなんとかって。
そうですね。沈黙のデシジョンでしょうね、きっとね。で、まあ、半分なんでしょう、多分。出演半分ですかね。もうこれ以上怒られる。
途中でね、いなくなるんでしょ。ボンド出ねえな、後半みたいな、ね。
ボンド出ねえな、飛んでちゃったな、ボンド途中でってなっちゃいますよね。
はい。
次回は、007のゴールデンアイですね。とうとうゴールデンアイです。ゴールデンアイでお会いしましょうということでございます。来ましたね。いよいよブロスナ
ン。いやー、ゴールデンアイを迎えることになるとはね。
ほんまですよ。いやいやいや、ゴールデンアイなんか多分収録5時間ぐらいになると思いますよ、多分。では行きましょうということでございます。はい、ということで、こいうち配信ですね。当番組は YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。ということで、また、ルークさんには次回お越しいただいて、
はい、
ゴールデンアイの話をするので、
うん、
一生懸命資料用意しますんで、私もね。
そうですね。
ね、はい、なるはやでやりましょうと。うん、お忙しそうです
けども。ベネチオ特集もやってほしい、
ね。ベニチオな、だから。ベネチオ言うてるけど、ベニチオな。ということでございますね。はい、ということで、また次回、ゴールデンアイの方、お楽しみくださいということで、ここまでお送りしたのはラフランスと、
ルークでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。